はい、皆さん、ドイラジは映画凡人夏通しラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、2分の1といえばセンターマンなこたつと、
2分の1といえば最近食べてないですけどピザはいつもハーフ&ハーフ食べてました、おまけと、
2分の1といえばチューペットを半分にして食べてたなと思ったマリと、
2分の1といえばランマ2分の1の肩と、
ああ、なるほど、
2分の1といえばバスケの苦戦版で残り1分を切ってから30秒まで2分の1の札を上げなきゃいけないけどその意味がよく分かんなかったタンタンです。
聞いてても意味が分かりませんこの番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ
イエイ
イエイ。ということでミニオ大トーク、今回は怪談映画、そして急げ映画館では2分の1の魔法やってきます。なんかクイズもあると思います。さあそれでは参りましょう。第181回ドイラジスタート
スタート。
イエイ。さあということで皆さん、ついに9月に入りましたけれども、9月といったら何でしょう、おまけさん。9月の旬なもの。
9月に旬なものって何かあんだっけな。
ぶどう。
ぶどう？
あ、そうなの。
なるほど、全然違いますね。
9月、
これは皆さん覚えておいた方がいいですよ。9月、
ドラえもんの誕生日。
あ、ドラえもん誕生日ね。違いますよ、全然。これね、芸人のプチカシマさんがよく言ってることなんですけど、9月が来たらもう年末だよと。もうあっという間に年末来るよっていうことをいつもこう警鐘を鳴らしてるんですよ。だからもうすぐ年末イコールほぼお正月なんですよ、もう9月って。ほぼほぼね、
飛躍が
だから
大変な飛躍が、
うん、やっぱ9月といったらこういうことをやりたいですね。映画カルタクイズ、イエーイ
イエーイ。
聞き取れた今映画カルタですね、やっぱりね、9月といったら、
ん、
映画カルタ、
9月イコール正月イコールって意味ですか。
え、そういうことですよ。ですので、
未だに正月にカルタやったことないですけど。
あんまないけどね。で、僕らはやるんですよ、やっぱり映画好きなんでね皆さんこうラジオでやっぱりクイズ結構やってきて、でもやっぱクイズ番組とか見るとちょっと全然大きなこうカテゴリーの部分でこのクイズ楽しめてないんじゃないかなみたいな不安あると思うんですよ。それはやっぱね、ビジュアルクイズですよね。やっぱりラジオだとこ
う
ビジュアルに頼れないじゃないですか。
無理ですね。
無理なんだよね、伝えることできないし。だからまあビジュアル見えてるっていう体でクイズすれば別にいいんじゃないっていう。
ちょっと言ってること
どういうこと
言ってる、
コード
だから、まあ、聞いてる人は見えないわけじゃないですか、ビジュアルがね。で僕らも見えてない状態でビジュアルクイズをやれば、こうフェアですよね、お互いに見えてない。
言ってることが
それってそれもうビジュアルクイズじゃない
、まあ、ビジュアルクイズですよね、こんなの。ということで今回じゃあこんなのいきましょう。ということで今回はクイズの問題をですね、タンタンに作ってきてもらったんで、ルール説明タンタンからお願いします。
はい、今回はある映画についての短歌を10首作りました。で短歌だから上の句が575で下の句が77であります、で下の句最後まで聞けばまあどの作品かわかるかなっていう感じで作っているので、このクイズでは、上の句575まで行って答えられたらちょっと多めに得点をあげましょうというルールにしました。
あれですね、短歌である作品について読んでるってことですよね。
はい、そうです。
はい、でそれが書いてある札が皆さん目の前にあるわけですよ。今
ない、
いっぱいある、
いっぱいあるわけです。だから分かった時点ではいっつってカルタ取ってね、この絵のこの作品でしょみたいな感じで言う感じですよ。
まあ 作品名言ってくればいいですよね。作品に言えばいいんです。
撮った手でいけばいいんですよ。皆さんもだからそ
のカルタルね、あれですか、うん、だからあなたのイメージの力が試されていますみたいなことになっちゃう
わけですか。あ、そうですね、イメージのパワーでとにかくやってこう。成立するのか分かんないからやってこう。
はい、で上の句だけで作品答えられたら2点で、うん、下の句まで聞いて答えられたら1点で、うん、お手つきはどうしましょうか。カルタだからカルタどういう感じ。
シビアですね。語群もないのにお手つきあり。
じゃあ、うん、お手つきしちゃった場合は、うん、一回休みで次誰かが一人答えたらお手つき解除ことで、うん、良いですかね。
オッケー、
行きましょう。はい、では一首目、弟の敵討つため頑張るぜ。
弟の敵討つため頑張るぜ。ここまでで上の句だね。
上の句文章2回。あ、ガワラさんが、
ガワラさん札取った。それ、あ、その絵のやつか。
ワイルドスピードセブンスカイミッション。
正解です。
すごいな。
さすが。
これは
マジで
私のことを当たってくれてる。やっぱ
出題者のことをちゃんと 見なきゃいけないってことですね。
河原さんは想像力が素晴らしいです。じゃあ全体を言いますね。
はい、
弟の敵討つため頑張るぜ。冒頭5分で病院壊滅。
ああ、そういうことね。ステイサムがってことか。
そうそう、いや私の中ではあの映画の主人公はステイサムだからこういった感じになります。
あ、出題者バイアスがあるタイプのやつなんですねこれね。
まあちょっとこの問題は特殊かもしれない。1周目なので。
じゃあもうガワラさん今2ポイント。
ガワラさん2ポイントです。
あのハゲの人が病院から出てくる絵が髪の毛で浮かんだんで、
う
ん、
そうそう、その絵です。正解です。
なるほどね。
そうそう、
買わなかったな。ちょっとなんか俺の手元にあるカルタ印刷薄いんだけど。ちょっと2周目お願いします。
はい、
行くぜ。
はい、では行きますよ。2周目行きます。休暇中家を交換旅に出る。
ん、
はい、
交換。はい、こたつさんどうぞ。
ホリデ
ー。正解です。
およ、正解、イエーイ。
知らねえ。
ジャック・ブラックとジュノ
ー。それが、
キャメロン・ディアス当時。
旅出てたかの自信は全くなかったんだけど、家交換したなと思った今。
うん、あ、そう
なんだ。
家交換したから旅に出てます
。ちょっと全体の空気貸してもらっていい？はい、
休暇中家を交換旅に出る、うん、そこで待つのは素敵な出会い。
なるほど、なるほど、ホリデーだ。これ最初の髪の毛で取れるかが勝負な気がしてきた。
うん、
うん、
はい、では3週目いきます。はい、新しい家は大きな森のそば。
森のそば。
はい、はい、この句いけ。あ、マリッペどうぞ。
マリッペ。
ちょっと当てに行ってみます、うん、隣のトトロ。
正解。
おお。なるほど、
そういうことか。
あ、そうか。え、これ逆にさ、
新築考えちゃった。
これ下の句も想像できるんじゃねこれ。無理か。なんて書いてある。
出会ったのは不思議な生き物。
なんか文字が
7なかったね今ね。あ、でもちょっと近いよね、多分ね。
じゃあ全部言いますね。新しい家は大きな森のそば、大人に内緒の素敵な冒険。
あ、なるほどね。
あ、歌詞に入ってますからね。素敵な
触れてなかったんだね。
そうなんだ、
着物そう触れてなかった。
なるほどね。まあでもカルタの札にね、トトロっぽいの明らかに書いてあるもんね。
うんうん、うん、それでまあ分かったな。
それで分かったね。ビジュアルで分かるね大体ね。これ
いや
幻覚が
高度な技術で。
はい、4週目いきます。
うん、
新しい 家族と仲良くなったのに。
え？
新しい家族と一緒に
仲良くなったのに。
はい、5秒経ったので下の句いきます。
はい、
剥製なんかにされてたまるか。はい、はい、こたつさん、
パディントン。
はい、正解です。
イエス。
え、そんな物騒な話なんですか。
結構物騒ですよ、そう、ニコール、ね、狙われます、
うん、
そうそうそう。じゃあ次行きます。
はい、
恋人の実家にお泊まり何か変。
はい、
あ、
こたつさんですかね今のは。
タイトル出てこねえ。ね、
これ1、2、3、カウントダウンか。
5、24のやつですね、これ。
3、2、1、
そう、
0。
あ、出てきます。
はい、2番手だったガワラさん、回答どうぞ。
はい、ゲットアウト。
正解です。
やったー。
それ、うん、
グラムハウスだな。
あ、それグラムハウスか。
そこも違う。
マジか、全部
そっちか。
ゲットアウト、そうなんだよ。ポスタービジュアル完全にね、カルダに書いてあったから、もうそれだと思ったんだけどね。
うん、そうそうそう。そういう取り札でした。恋人の実家にお泊まり、何か変。写真撮ったら出てけと言われ、です。
ああ、出てきを聞けば確かに訳せば、
うん、
なあ、タイトルでね、
見てないんですけど、
年でした。
見てないの、
すごい、
見てないの。
ドイラジの皆さんの話の知識しかないです。
おむしろすごい、もう折り返しです。おまけさんと畑さんはまだ0点です。頑張ってください。
はい、おまけさん、カルタ苦手だった？
並びがおかしいんだな。
近くに札がないです。近くにない。
じゃあちょっと一回混ぜる、一回混ぜる。はいはい。ほら、おまけさんのところに寄せとくから、これ。はい。
それが次来るやつなのか。
何も言わないでおきましょう。ではいいですか ?6 首目、うん。いきます。クリスマス、妻に会うため、パーティーへ。
クリスマスに妻に会う。
はい。お、マリッペ、どうぞ。
グリーンブック。
残念。
あ、
じゃあこのまま下の句に行きますね。はい、じゃあ下の句行きます。爆破、銃撃、俺は死なない。
はい。
はい、おまけさん、はい。
そうか。一応パーティー参加じゃないけど、パーティー会場には行ったってことだよな。ダイハード。
正解です。
当たってたんだ
ね。その通りです。
なるほど。
会場だっけ？
あの奥さんの会社のパーティーしてるところに行く話ですね。
あ、そうだった
のか。とんでもないこと、
うん、自分がパーティーに参加するってわけじゃないけど、どうとか。
そうそうそう、う
ん。なるほどね。パーティーシーンをちょっと想像しちゃったから。
そうね。うん、
まあでも取り札全然パーティーシーン入ってないです。
まあ確かにね、中富プラ
ザ。ビルが爆発してるやつ、そうそうそう。
あ、
確かに、それ見ればいけたよね。
そう、それとつなげてもらえれば。
なるほど。
っていうね。
おまけさん来ちゃった。
おまけさんが苦戦しました。はい、では7首目に行きます。クリスマス、みんなワクワク、気に食わない。
え？
え？クリスマス？
はい、はい、
はい、ちょっと待って、すご
い。グリンチ。
ああ、
正解です。
やった
。なるほどね、この緑色の札いけるね。
これ答え書いたんじゃねえかよ。
いや、でもさ、これあれじゃない、年末意識しまくりじゃない、このカルタ。
クリスマス多いですよね。
いやいや、たまたま、たまたま。
たまたま、やっぱり9月は年末っていうのを常識として分かってる。
新年じゃないの。
新年か。うん。
じゃあ全体を読み返します、
はい、
クリスマス、みんなワクワク、気に食わない、いたずら企む緑の怪物。
あー、まんま緑だ、グリンチだ、はい、
8首目いきます、はい、マカ不思議、夢に入れる近未来。
はい、
こたつさん、
インセプション。
違います。 じゃあ、あ、次に札を取っているガワラさん。
インセプションじゃないんですよね。
インセプションだと思ったんですね。あ、待って、その場合ってつまり同じ札取ってるってことだから。
いや
2人ともあれなんじゃないですか、お手つきになっちゃったんですか。
小田さんの手に触れてるだけだから、う
ん、俺の手に触れてんの？妨害じゃない？
上からね。上からね。
じゃあ同じ
札に触ってないから。
まあでも後ろに答えてる人いないから、ガワラさんに答えてもらいましょう。
完全なる首長竜の日。
そう。
ちょっと私わからないです。
はい。
はい、まあ、黒沢さんもですね。はい。
あ、そっか、一人答えたからいいのか。どうぞ。
パプリカ
正解です。
よっしゃ
あ
ぶね
ー。あ、そっか、近未来か、パプリカは、う
ん、はい、じゃあ全体を読みます。摩訶不思議、夢に入れる近未来、心に救う悪夢を止めろです。
いやでも確かにね、インセプションだったら上の句摩訶不思議使わないもんね。
まあそうかもしれませんね。どうかな、引っかかるかなだけど、引っかかってくれてよかった
です。うん、そうなんですよ、タンタンはね、はい、僕とここが決定的に違うんですけどね、引っ掛け問題が好きな人なんですよね。
意地悪だからね。
そうなんです。
では9問目いきます。はい、ネットもの彼女についてわかるのは
何。ネットものって何？
ネットの友達ってことか。
あ、ネットと思って、あ、そういうことね。
は
い、
では下の句に行きます。いきますよ。車窓から見た手を振る姿。
はい、
はい、こたつさん、
春。
正解です。
よっしゃー、俺もやった。
やったから、
真剣ゼミでやったやつだこれ。
真剣ゼミでね。
なるほどね。
この遠くから赤いドレスを着た女性が手を振ってる、この取り札のやつですね。
あ、そうだったんだ。
真剣ゼミちゃんとやってないと答えらんないな。
そうだね。だけど最後の問題はなんとポイントが、
え、じゃあ最後の問題は7点にしましょう。
すごいポイント。
7点ね、
上の句の時点で7点。はい、
そうですね。
下だと 3.5。
うん、じゃあそういうことにしましょう。
ありました。
はい、では最後の歌読みます。生み出した兵器の末路を知った時。
ええ
、
はい
はい、ガワラさん、
多分これだと思うんですけど、アイアンマン。
正解です。
すげえ。
トイラジでやったやつ。
なるほどね。
下
の句なんて書いてある？
ちょっと目が読めない。
じゃあちょっとごめんなさい、読み手の方はちょっと。
はい、じゃあ最初から読みますね。
はい。
生み出した兵器の末路を知った時、彼は戦う鉄の体で。
ああ、もうどう考えてもアイアンマンですね。
うん、そうですね。はい、ということで以上です。
いや、可能だね。可能だね、カルタ
集団幻覚。
集団幻覚、順位発表お願いします。
はい、1位はガワラさんです。
イエーイ。
得点はなんと13点です。
すごい。
最後
の
7点でしたからね。
最後の7点いらなかったね。
2位がこたつさんで6点、3位がマリッペで2点で、おまけさんが1点で、はたさんが0点でした。
あ、もうダメか。
ちょっと
ダメ
だな。あれですね、そう、さっきこたつさんの推しの方が早かった。
あ、そうね、ちょっとそういうとこもあるね。
素振りしとかないと。素振りしとかないと。
そうだね、
やっぱ札の位置とかね、重要。
俺がちょっと畑さんの手伸びたのをこう払ってね、やっちゃった感じがね。おまけさんとか、なんか正座が大変そうだったもんね。ありがとうございます。
星がもうやばいんでね。うん。
ということで、実際のお正月まではね、まだあるんでね、 まだ他の札も読まれてないのもいっぱいあったから、もうもうちょっとやりてえなっていう感じはあります。ということで、じゃあ次行きましょう。ミニオナイト。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回皆さんとやっていく、お題はこちらでございます。怪談映画ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで早速メールご紹介させていただきます。ラジオネームヒルアンドンさん。他の方とかぶり覚悟でアンタッチャブルをあげます、うん、エリオットネスがアルカポネの帳簿係を確保しようとするシーン、シカゴの駅の階段で繰り広げられる銃撃、階段を落ちていく馬車をスライディングで受け止めてのピンポイント狙撃と何度見ても好きです。さあ、そしてラジオネームテレ東ミロさん。最近見た怪談映画はチャップリンと同じ時代にコンビで活躍した喜劇俳優ローレル&ハーディ主演の極楽ピアノ騒動です。
お、
小高い丘の上、狭く長い階段を登った先にある豪邸までピアノを運んで設置するまでの30分ぐらいの短編映画です。小柄でずる賢いローレルと巨漢で乱暴なハーディという分かりやすいキャラクター設定で、ピアノは階段を滑り落ちるたびにカメラ目線でやれやれという顔をしたり、クライマックスには多分おなじみだったんだろうなと思われるダンスシーンがあったり、これはあれの原型っぽいなと思わせられたり、この時代にこういうものがあったのかと感じたり、いろいろ想像しながら楽しめる映画でした。さあ続いてラジオネームタクーンさん。ドイラジの皆さん、ダンラジュワ
ー、ダンラジュ
ワー。私からは世界三大怪談アクション映画を挙げたいと思います。おう、まずはやはり外せない怪談映画中の怪談映画、アンタッチャブル。元祖怪談映画戦艦ポチョムキンのオデッサの怪談にオマージュを捧げた怪談のアクションシーンは、本編を知らない人でも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。怪談上での銃撃シーンもさることながら、同時に母親の手を離れてしまった乳母車が下っていくのをなんとか安全に守りつつ進んでいくところ、そして一番下に到達して巣は転倒かというところをアンディ・ガルシアがかかとで止めるという何度見ても完璧な名シーンです。続いてはキネマの神様ならぬキネマの天地。おお、蒲田で生み出された怪談アクションといえば、皆さんもお分かりですね。そうです、蒲田行進曲の怪談落ちです。超大作映画新選組を作る過程での俳優やスタントマンの物語、クライマックスでは命を失う、もしくは半身不随になるかもという危険なアクションに挑むべきか、人生を大事にするべきかを悩む男の葛藤を描く作品なので、まさに怪談のための映画といっても過言ではありません。銀ちゃんかっこいいや、これがこれなんでね、など名台詞も多いですね。そしてラストはアニメから、階段は直線だけではない、螺旋階段もあるということで、巨匠宮崎駿の映画デビュー作ルパン三世カリオストの城の時計塔のシーンです。螺旋階段を駆け上がる疾走感と大掛かりな仕掛け、クラリスを奪い逃げる伯爵と追うルパン、そしてさらに追う憲兵や警察の追跡シーンは圧巻です。ちなみに 4DX で見ると、このシーンで憲兵たちが転げ落ちるところで腰あたりをゴツゴツ押してくれるので、とても気持ちいいです。マッサージチェアみたいですね。アクション以外だと、めまい、ローマの休日、ジョーカー、尾道三部作、ちはやふるの怪談が思い浮かびますね。ということですね。おー、なるほど。そして、ざっくりスナイダーさん。皆さん、ドイラジワー。
ドイラジワー。
最初に思い浮かんだのはやっぱりインセプションです。エッシャーの騙しへよろしくアクションで使われるとは思ってもみなかったので、とても斬新でフレッシュな印象でした。あとは思い入れの強いロード・オブ・ザ・リング、冒険映画にはつきものですが、思えば3作とも急な階段を駆け上がってるシーンがあったので、立派な階段映画と言えるのではないでしょうか。まさか階段自体が崩れ落ちるとは。ああ、劇場鑑賞当時映画ごっこで近所中を駆け巡っていた少年だったので、次の日から階段を見るだけで冒険の始まりだとワクワクしていた記憶があります。ワクワクといえばもう一つ、ハリーポッターのホグワーツの動く階段、あれ学校に欲しかった。なるほど。そしてこちらはメンバーからいただきましたチャンブレイです。思いついたのは千と千尋の神隠しです。序盤で千尋がカマジーの元へ行くために湯屋の裏階段を使うシーンです。階段が脆く踏み板部分が壊れた拍子に千尋はものすごい形相で駆け下りていきます。かやおさんは自分の得意とする喜怒哀楽が分かりやすい主人公をこの映画で封印しようとしていたらしいですが、このシーンでやっぱり自分の持ち味を出してしまっているというのを鈴木さんがどこかのインタビューでお話しされていた記憶があります。早尾さんが個性を捨てきれなかったいい怪談シーンです。ということで、皆さんからメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、 では皆さんからいただいたメールをね交えてお話をしていきましょう。さあどうでしょう。
やっぱあれなんでしょうね、おまけは思ったんですけど、やっぱりアンタッチャブルは思い浮かぶんですよね。
うん、色アンドンさんもタクンさんももちろん挙げてくださってますけどね。
うん、いやなんかあれなんか結構こう昔見てすごくやっぱここの印象残ってて、
うん、
なんかしないけど断るたびになんかこのシーンだけよく思い返すみたいな。
そうそうそう、うん、ドイラジ始まった当初、
うん、
2016年かな最初のプチお題トーク時代に、
うん、
おまけさんがアンタッチャブル上げてたんですよ、うん、階段の話して、
うん、
そうそうそう、その時誰も見てなくておまけさん以外に、
う
ん
う
ん
う
ん、でこれ有名だけど知らないって言って、いや知らないっていう感じだったんですよ、
うんうんうん、
まあ、その後だいぶ時間経ったんで、うん、俺も見たんですけど、
うん、
そりゃこれ代表的な怪談シーンでしょっていうね、
うん、なんかすごいシーンだよね本当に。
たくんさん言ってる通り、その戦艦ポチョムキンのね、
うんうん、
オデッサの怪談っていうショーがあるんですけど、そこのオマージュなんですよね、
うんうんうん、
ウバグルマがガタガタガタガタってこう、
うんうん、
ちょっと、あ、これもう一個タイムリミットが生まれちゃうわけですよね、
うんうん、
かつこう今周りで起こってる現状どうするののこの2つのなんとかジレンマみたいな発生して、これはうまい手だなみたいのを多分ここでアンタッチャブルでもう一回発掘したことによって、その後ガンガン真似されていくという、
うんうんうん、
だから僕らも急げ映画館でやったホワイトバレットとかね、
うん、
意味もなく引用されてたからねもうこれは本当に代表的な怪談シーンですね。
うん、やっぱねアンディ・ガルシアがかっこいいんすよ。
かっこいいね、
うん、
いやいいよ、
はい、
このチームは非常にいい、
うん、あ、私あ言われたなって思ったのが、
うん、
ザックリ・スナイダーさんが、
うん、
ハリー・ポッターの階段を上げてらっしゃって、
うん、
やっぱり移動していく階段っていうものを、
うん、
多分あの時初めて目にして、
うん、
なんだこれはっていう、なんかそのワクワク感と、なんか無駄に変にこううまくいけなかったらどうしようみたいなことを考えたなっていうのを覚えていて、
うんう
ん、な怪談映画って言われて一番最初にそれが出てきましたね。
あ、確かになんかすごく空間把握能力を試される感じの。
これおまけはですね、超絶ハリポタ実着者でありましてですね、まあ、全く見てないんですが、うん、これはエスカレーター的なことではないんですね。
じゃなくてですね、階段自体がエスカレーターみたいにこう中身が移動してるんじゃなくて、方向とかが向きが変わってっちゃうんです。
おお、
登った先が変わっちゃったり。
そうですね、うん、2階のどっち何棟みたいなのがこう向かってく棟が変わってっちゃうみたいな。
お、
歩いてる途中から移動してっちゃったりとか、
なんかぐにゃぐにゃ動くみたいな。
問題なく使ってるんですけど、勝手に動いてて階段が、
あ、登ってる時は普通に登ってんだけどってことなんだ、感覚的には。
うん、
そうですね、人は普通に歩いて登ってはいるけど、その階段自身も意思を持って動いてるみたいな、
はいはいはい、
そうなんですよね。
やっぱりインパクトがすごかったですね、本当に。
でもやっぱ自分の足で歩かなきゃいけないっていうところがやっぱりね、めんどくせえっていう感じするよね
あ、なるほど、
うん、魔法で目的地へつってブーンってこうルーラーみたいにスンってこう行きたいじゃん。
ドラえもんチックでしたけど
なんかどちらかというとあれなんですよね、物も意識があってみたいな世界観だから、ハリー・ポッターの世界ってこう絵画の中の人も喋ったりするしとかって、結構物が意思を持ってる、帽子が組み分けをしたりとか、そういう側面があるから階段も自分で動いてるよみたいな感じだったのかなと思うんですけど、結構こう普段はこう自分が利用してるものが勝手に動き出すみたいなところって、ちょっとハラハラもしてワクワクするポイントなのかなって思いますね。
でもなんか魔法に常にこう監視されてるようなさ感じになるじゃない、やっぱりこういろんなものが意思持ってたりするからさ、
うん、
すげえ悪いことしづらいと思うんだよね、そういう社会って。よく悪いことできるなって思うよね
あの姿が消えるマントをかぶってうろうろしてましたけど、
あったあった、
ハリーは。
そうね、あれはずるいあと、まあ、テレトミロさんがねメールでくださってる、まずチャップリンと同じ時代にコンビで活躍してた喜劇俳優、ローレル&ハーディっていうのを俺ちょっとまず知らなくて、
これなあれなのこれ、そしたら無声が
なんですかね、
それとも後期なのか、かぶってるのか、あれだけね、
けどこう極楽ピアノ騒動ってタイトルだから、うん、なんかピアノは音入ってた方が良さそうだよね全然わかんないけど、うん、ピアノを運んで設置するまでの短編映画っていう、
うん、ちょっと面白そうですね。
ねえ、
うん、多分ピアノ壊れるんじゃないかなっていう、うん、
ピアノ階段を滑り落ちるためにっていう、う
ん、ありそうだね、
うんうんうん、そうだよね。いやでも多分こうアクション的な見どころがかなり強いんだろうね、うん、きっとね。そういう意味では、うん、
だピアノが階段を滑り落ちるたびに、だから
何回も落ちる
何度もピアノが落ちるんでしょうね。
ね、そうね、うん、上げたと思ったら落ちてやれやれみたいな
そうだね、う
ん、やれやれじゃないっていう
かなりコント的な感じで。
そうだね、コントだろうね。カメラ目線でってやれやれって書いてあるからね、わざわざね。
完璧にそうよね、
うん、落ちちゃいましたみたいなね。
なんかこれとかもうさすがに見れるんじゃないのかね、あのなんか
YouTube にあるような
ね、気するよね。ちょっともう著作権切れてそうな雰囲気、
うん、
ありそうですけど、どうなんですかね。ちょっと見れたらこれもぜひチェックしてみたいなと。
そうですね、短いしね、うん、サクッといけそうですね。
30分だとね、ガンガン見たい
な、うん、ちょっと気になりますよね、
うん、
さあメンバーの怪談映画なんかないですか、どうですか、どうぞ。
はい、
あなたどうぞ。あんたん、
あんたんです。特定のこの作品のこれっていうわけじゃないんですけど、
うん、
私上りの階段が本当に嫌いで、あの、うん、だったら全部坂道にしてほしいみたいな、そういうタイプ。
あ、上るにしてもってことは。
そうそうそう、
その日常生活ね。
あ、そう、日常もそうだし、あと山登りとかしててもなんでここ階段作ったのかなみたいな思うぐらい上りの、そうそうそう、階段が嫌で、だから、うん、あの逃亡シーンとか、うん、追跡シーンとか映画で、うん、こう階段が出てきてそこを上がんなきゃいけないみたいなシーンがあると本当になんかもう私も疲れちゃう。
どういうこと？全然あのすごい美大地共感できないっていう初のこと
だ。だからあの
うう実感としては坂と階段比べたら坂の方が疲れないってこと？
そうそうそうです。ただ平らな道がちょっと斜めになってるだけだ。
いや
普通に歩いてるの
共感できないですね。
まあ別にいいんですけど、そこ共感されなくてもだから
そうね、なかなか難しい共感でございますね。どちらかと坂道疲れないために階段というものは開発されたのでね、
うん、うん、ちょっと私には分かんない、
はいはいはい、
階段の存在理由をね、
そうね、
根本否定して、うん、
はいはい、
なので、あの、うん、韓国映画のチェイサーとか、うん、階段駆け上ったり、
は
い
は
い、あとなんかアイロボット、とんでもない段数の階段を上がんなきゃいけないみたいな、でロボットが何段ありますってわざわざ言っちゃうみたいなシーンがあった、
うん、あ
と、
ね、
あの前回扱ったトリプルフロンティアもオスカー・アイザックが女の人を追いかけるのに階段をタッタッタッて上がっていくけど、もう私絶対無理だわ思いながら見てます。
あ、
はい、なので私にとっては階段、映画に登場する階段はそういうイメージです。
もう見ていてもしんどい。
そうそうそう、
不思議な人。
そうです か、
だから特に、はい、アクション映画とかだと、うん、もうそういうことがすごく強くなるんだ
ろうね。そうそうそうそう、ね、多いから、まあ私としてはまあ実感が出てきていいんですけどね、うん、追いかけて、
うん、へえ、うん、なるほどね。まあそういう形で見ている人もいると。
はい、どうですか皆さん。
じゃあ一つ、うん、すごい印象的なシーンというよりは個人的にすごい好きな怪談シーンなんですけど、うん、あのスティーブ・ジョブズの映画で、
うん、
マイケル・ファスベンダーが主演してたやつの、
うん、あ、そっちの方か。
はい、スティーブ・ジョブズの映画で、
はい、
あのマイケル・ファスベンダーとケイト・ウィンスレットが階段降りながら喋ってるっていうシーンがあるんですけど、あのスティーブ・ジョブズはあの手すりをスーッと降りながら喋ってて、でケイト・ウィンスレットはあのヒールでカツカツカツカツこう細かく降りながら喋ってるんですけど、
うん、
なんかそれをやりながら2人ですごい口喧嘩しながら階段を降りてるシーンがあって、
うん、
そう、個人的にすごい好きなんですけど、
うん、
なんてことはないシーンなんで、あんまり人にはあーとは言ってもらえないシーンです。
絵的なアンサンブルみたいな。
そうですね、すごい絵的に面白いシーンで、だいたい口喧嘩してる映画なんですけど、
うんうんうん、
こう絵に動きが ある時が面白くてすごい印象的でした、う
ん、だからそのなんか、あの動きでキャラクターの個性も強調するみたいな感じで使ってる感じですね、
うんうんうんうん、そうですね、
確かに
ジョブズ的な思考みたいな感じも垣間見えそうだしね、う
ん、下りの階段はいいです。
あ、下りはいいんだ、
はい
なるほど、
負荷が高い方が好きですね
え、そうなの、
階段、折り階段の負荷が強いですよ。
あ、そうなんだ、
感覚は楽みたいな感じかな、
うん、
折り、
うん、
なるほど。
もうよく言いましたよね、手すりに乗って滑り降りる人。
あ、いるね、
小学生の時、うん、
小学生の時は大体みんなやるよね。
そうね、大体やんで、大人になってからやる人はもう社会不適合な感じの
あんま見たことない、スケボーとかだったり、
うん、お
まけさんとかは。
俺そうですね、階段今上る降りるみたいな話しましたけど、うん、そういう意味である降り方ですごく印象的に残ってる階段あったなっていうのを思い出しまして、
うん、
ですね、黒沢清監督の東京ソナタっていうやつでですね、
はいはいはい、
あの家の階段頭から滑り落ちるみたいなすごい印象的な多分シーンがあって、俺どういう流れでそれがあるのかも覚えてないですけど、そのシーンすごく覚えてます。多分なんかあれかな、予告とかにも入ってるぐらいだったかな。なんか本当にね、本当にこれ階段っていうか坂じゃないかぐらい見事にスルスルスルってこうね。
誰が落ちてた？
あれ誰だっけな。
お父さん？
いや多分あの息子の方だった、と、あ、そう、あのお父さんとかじゃない気がするんだけど。
うん、強盗来てる時のもっと前ってこと？
強盗の前じゃないか、強盗だともうね、なんていうかお母さんしかいないかっていうあれなのでね、そう、すごく曖昧なあれであれですけど、そう、すごく見たことないなこの落ち方みたいな、もうあまりにも抵抗感ないようにスルスルスルと落ちる感じ、あの普通なんかこうやっぱ階段ね、からは落ちるとかだ、転げ落ちる的なことでガタンガタンガタンガタンみたいなね、
うん、
なりそうだけど、もうなんかこうやっぱり黒崎教授よくわかんないなみたいな、その物理法則がいいんだか悪いんだかよくわかんないけど、変ななんか落ち方を見せてくれましたね。
あ、でも体を板みたいにすればそうなると、
いや、まあそうなんだけど ね、 あれますね、そう、多分まっすぐまっすぐなってるみたいなことなんだけど、うん、それって何って感じみたいな、
そう、だから度胸でしょうね、
そう、でも多分自分から落ち、そういう狙って落ちてるって絵面じゃないからね、うん、
突き落とされてる、
多分突き落とされてるのかな、うん、これかな、なんかスルスルスルって、そうそうそう、落ちてる印象でしたね、はい、
面白いね。まあアンタッチャブルもそうだけど、転げ落ちる、滑り落ちるは階段の一個のね、
うん、
おとととっていう見てる側がな、いつもと違う階段の降り方してるっていうところへの緊張感とか意外性みたいなのを生みやすいのかもしれないね、
うん、
印象にも残るのかな、
うん、
じゃあいいですか、河原ですけど、
うん、
ちょっと怖い階段っていう感じで思い出すのは、
うん、
復讐者に哀れみを、あのパク・チャヌク監督の主人公、耳が聞こえない男の子で、お姉さんもなんか病気で、その手術代を稼ぐために自分の内臓を売りに行くっていうシーンが最初の方にあるんですけど、
ほう、腎臓、
なんかヤクザ、そうそうそう、腎臓腎臓、ヤクザの人に廃墟に連れてかれてるんですけど、
うん、
その廃墟の階段がすげえ絵画みたいな感じで映されてて、怖い印象に残るみたいな、こんな感じで前後ヤクザのおじさんに囲まれて、あの、うん、階段を上らされるみたいなところが、
あのカメラワーク的にね、
そうそうそう、
そういうふうに見えると、あの、う
ん、なるほど、
うん、影的にも見えますね、
そうそう、影みたいな感じです、う
ん、逆光で映してるんですね、
うん
うんう
ん、なんか地獄に連れてかれちゃうみたいな感じがちょっと面白かった、
う
ん、
あ、そうね、まあ、
実際その後腎臓だけ捉えちゃうんですけど、
うん、階段の上り下り自体があの何を指してるかっていうところ、まあ、作品によって変わるとは思うんだけど、上がることがいいこととして捉えられるのか、下がることが悪いこととして捉えられるのかみたいな、
うん、
そういうのってあるよね、うん、だから13階段みたいな感じもさ、上がってったら、うん、もう最後もう最悪のことしかないわけだし、
そうですね、
うん、
これなんかもう本当に 処刑台に登らされるみたいな。
そうよね、かなり近い感じあるなっていう、うん、
パラサイト、
ああパラサイトもね、
うん、
まあ、パラサイトはもうもろにね格差っていうものを表すための怪談っていう、うん、
もう怪談、怪談映画というジャンルに入れていい映画ですね。
そうですよね、
うん、感じだったね、うん、俺あと怪談あいいなっていう便利っていうのをよく見るのはあの情婦とかでもアガサクリスティの、そう情婦とかでもあったけどさ、あの高齢になったらさ階段のとこにさうんこを聞くんですか、なんか昇降機みたいなやつ、
うんうんうんうん、
あれこの取り付けてそれに乗ってウィーンってこう上がっていくみたいな、
うん、
あれへの憧れみたいなのちょっとない？
あ
ないの？エスカレーターでも別にいいんだけど、
うん、でもなんかあれだよね、だから自分一人のためのそういうものに乗ってこう動いてくれるみたいなアトラクションみたいな感じがするっていうね、
個人のアトラクションみたいな、
俺専用みたいなね、
そうそうそうそう、なんかなんなら手とか振っちゃうんじゃないかぐらいの下の人に、うんうんうん、ああいうのいいなみたいなね、
うん、
最近も何かで見たんだけど、まあね、
うんうん、まあ、それを使わないで済むような健康的な足腰でいたいですね、
うん
うん、
そうですね、そうですね、
うん、
チャムレイさんがあの千と千尋の怪談の話をしてたと思うんですけど、
うんうん、
私耳を澄ませばってすごい怪談がいっぱい出てくる映画だなっていて、
うんうん、
っていうのが、まあ、一番結構印象的かなと思うのが地球屋ってあの聖司くんのおじいさんのお店から慌てて図書館に向かうときに階段降りたりとか、
うん、
そういうときにすごいこう、まあ、外の階段ですよね、をこう走って降りてきて、すごいその高台だから景色も良くてっていうのがすごく印象的だったなって思うのと、あと雫自身があの団地住まいで団地のアパートの階段を登るシーンとかが結構細かく描かれてるところが私すごく好きで、なんかこう近所の人にこう道を譲るじゃないけど、狭いから階段でちょっと待ったりとかそこで挨拶したりとかって、なんかすごくその普通の子っていうのがよく出てるシーンで好きだなと思っていて、なんかそういうところがすごいジブリ映画って結構階段も映してたんだなって思ったりしました。
そうだね、ジブリ映画はなんか本当にロケーションとしての階段みたいのがすげえ意識されてるよね、構図的に、
うん、
めっちゃ多いっていうか、
うん、
ただなんか最終的にはね結局新海さんとかにもつながりそうな感じするんですけど、うん、階段
君
の
だわ、
君の名はと、
あの階段のあたりは作画監督の安藤雅治さんとめちゃくちゃ揉めたらしいです、
ね、あ、そうなんですか、
あ、千と千尋、
うん、だからチャムさんのメールにも書いてくれてますけど、
はい、
あの早尾さんが個性を捨てきれなかったって書いてあるんですけど、だから安藤さんもちょっと本物の子供っぽくやりたかったみたいなんですけど、
うんうん、
あの宮崎さんがいつもの自分っぽい絵コンテで書いてくるのでめっちゃ喧嘩してるらしいです、
まあ難しいよね、だからそこがやっぱり持ち味で、要はやっぱりそういう怪談とかのシーンとかやっぱりアニメーションとしてのね、
うん、
そのアニメ力とかが出やすそうだし動きとして、
うん、あ、そうね、
うん、やっぱその辺がなかなか手癖もあるだろうし捨てきれない部分あったのかもしれないですね、
うん、なんかこうジブリだと仮暮らしのアリエッティも階段が釘だったりとかで、
うんう
んうん、釘でできてる階段とかそういうとこも面白かったな、
確かに、うん、めっちゃ不安定そうだもんな、
うん
そうだね、だからやっぱ階段ってエモーションと結構直結してるところが多いんだよね、うん、やっぱ背景と描いてない場合は、
うん
うん、
だからそこを上がるっていうことが登場人物のエネルギーのこの発露みたいなのを感じさせるみたいな、うん、アニメだとやっぱ特にそういうこと多くて、やっぱ俺湯浅監督とかはなんか、うん、もうなんか登ってるところとかにすげえ躍動感半端ねえ感じとかあるなって思うけど、
う
んうん、
そうね、だからその辺は結構あの宮崎駿イズムが来てるのかもしれないね、うん、そういう意味で、
あ、かな、
うん、アニメーションは躍動感だっていうそもそもが、そうそうそう、
うん、
躍動感の塊みたいな感じですもんね、湯浅さんって、
うんう
ん、ね、
そう、それがどんどん特化した感じがしますよね、湯浅さんの感じはねすごく、うんうん、
基本前傾姿勢だもんね、もう 人間じゃありえないエヴァぐらいのさ、こうものすごい前傾姿勢の人間結構出てこない歩いてるとき走ってるとき、まあ、あとタクンさんが言ってる蒲田行進曲も
はいはいはい
超好きなんですよ俺、
うん、
俺深作欣二で一番好きなのは何ですかって蒲田行進曲っていう感じなんですけど、ああ、はあ、もう本当にずっとずっと階段がメインの話じゃないですか、
うんうんうんうん、
どでかい階段のセット作ってこれ転げ落ちられるスタントいないな、うん、どうしようっていう話だったずっと、
ね、映画の真ん中に映画の真ん中に階段がドーンとあるっていう、 その周りでドラマを生むっていう、
そうそうそう、でいろんな回想シーンとか、 なんかいろんな演出のところとかもその階段を使ってやるみたいな、
うんうんうん、
エンディングの階段の付近でやるみたいな、うん、まあ一つのセットとしてね、
うん、
階段の目の前でやるっていう感じとかも本当にね階段最高映画だなと、うん、で最後階段転げ落ちるのどうするののところとかさ、
うん、
うん、なんか逆に上がってくるのを上から捉えるね、こうじりじり新選組たちがこう迫ってくるところ、説得しに来るところとか、あの感じの階段使いも非常にね、上から撮るか下から撮るかみたいな、
お
階段ってそれだけで表情変わるから、
そうね、
うん、これやっぱエレベーターとかにはできないなっていうね、
うん、
ただ人を上に運ぶだけ下に運ぶだけじゃない、
うん
うん、やっぱりもう何かを物語る主役になれるんだな階段はという気がしました、これでね、
うん、非常に変わった
、ね、まあ無限に話ができてしまうので、
そうね、だって結構階段なんてどこでも出てくるってぐらいの、
そうなんです、ね、階段なかなか出てこない構造物作るの大変ですから、
うん、
そ
う、はい、あ、そうだからどこでも出てくるぜっていうのでさ思うんだけど、階段でよくさ、要はさぐるぐるの螺旋じゃなくてもこうカクカクの螺旋じゃないけどさ、あの、うんうんうん、なんだっけ、上からさ
非常階段
とかで見下ろしてさ、はい、真ん中こう空間空いててさぐるぐるぐるって下まで見えるってよく出てくるじゃん、うん、あれって どこから始まったんだろうとかちょっとふと思ったという、
うん、
もうあまりにも どんなところでもね、いろんなあのジャンル問わず出てくるんだけど、
うん、
あれって果たしてどれが一番最初にああいうのを使ったんだろうってちょっとふと思いました今ね、
は
い、
確かにね超気になるね、もういろんなとこで、うん、もう散々見
てるけどね、散々散々出てくる、
むしろロケーションのいいところとか、
うん、そうそうそう、
てか多分そういうシーンがあるとやっぱりいい撮影監督ついてる中が俺でいいショットですねこれみたいな、あ確かにね、
なんかあのその非常階段と並んで私がそういえばよく見るなって思ったのはアメリカかな、なんかベランダと
の
上下でこう、
はいはい、はしご的な
階段、そうそうそうそうそうそう、あれもよく見るな、
そうです、あとあれですよね、だからプリティウーマンとかのラストとかがそういうのを使ってたかなっていう、
俺が見るやつ大体不幸なことになるけどねなかなかはしご降りないとか
うん、
落ちて死んじゃうと、
そうね、まあ、クリップチューマーはハッピーエンドで終わるために使ってますね、
うん
うん、さーって降りてくるみたいなまあ当然ね学校の階段もそうなんですけど、
はいはい、
学校の校舎結構想像したら大体そうなこと多いけど、下駄箱のとこあって、
はいはいはいはい、
廊下の端と端もう階段ですからね、
うん、
あーそうだった、
そうでもう場面転換の部分は階段登ったか登ってないかですから基本、うん、廊下から見える、うん、印象とかはあのどの階も同じなんで、あの、うん、登ってるか登ってないかみたいな、で学校の階段2は、うん、ガーンって開けた瞬間もういきなり目の前に階段があるんですよ、
へえ、
そうなんですよ、で階段を上を一番登ったらあの、まあ、時計台っていうかね、そういうところに行けるみたいな感じだったから、もう本当にね、うん、ど真ん中に階段を置いた階段映画だったということで、うん、非常にこう階段が盛り上がる階段だった
と、あとそういうので思い出すと学校の階段ってさ、
うん、
ちょっと上がってあの、
うん、
横にこう平面があってまた逆サイドに上がるみたいな、このくの字みたいになってるじゃないですか、
はいはいはい、
大体が、
うんうんうん、
結構よくさ、なんかあのアクションとかじゃなくてさ、そういうシーンでさ、あの普通のいっぱい人がいる中ですれ違いでパーソナルな二人だけのやり取りとかするシーンとかによくそういうの使われるなって今思いましたね、
うん、
至るところで
こっそり出会うもあるし、
うん、そうそうそう、
こっそり見ちゃうもね、
もあるしね、それを上から見てるとかもあるし、
ね、うん、おー、なるほど、
いいね、
うん、
階段はやっぱ舞台装置でありながらね、 やっぱ物語をこう即興してくる部分ありますからね。
そうですね。
うん、無限に僕らの、
そうですね、
お話力も引き出してしまうというすごいブラックホール的な話題だなということで今回ね、はい、非常にいろんな話題が出たということで楽しいなと思います、はい、ということで皆さんもぜひね怪談映画想像してみてください想像、うん、してみてくださいということで次のお題がなんですけども次回怪談に大体落ちてるなっていう
もので怪談落ちてる、
大体落ちてる、バナナですか。
いやバナナ意外と落ちてるの見たことないんだけど階段に落ちてるものの代表例ノート、
ほう、
ということでノート映画ノートって言ってもね手帳でもいいしさメモでもいいしねそういったこうなんか手書きで書いてある感じとかねそういうのが非常に僕は見たい教えてほしいっていう感じでぜひ皆さんノート映画教えてくださいお願いします
お願いします。
じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ